アーメン。今日はこの聖書の箇所からお話を進めてまいります。タイトルは信仰の方程式。信仰の方程式、まあ皆さん何かするときに計算すると思うんですよね。これどうかな、できるかな、計算して、そしてまあやり遂げられる、まあそう感じたらですね、やっていく。でも無理だなと思ったらですね、もうちょっと時間を置いたりとかですね、そのための準備をしていったりとか、計算すると思うんですよ。計算っていうとね、なんか計算高い男だとかね、まあ、あの人計算高い人ねってあまりいい意味では使われませんが、計算って大事ですよね。計算できなきゃね、この家を建てる、そのね、ものがこう途中で家を建てるのをやめるなんて恥ずかしいことだってね、見言葉にあるように、ちゃんとね、それが立つかどうかって計算するって大事なことですよ。もう好き放題ね、あれもこれも買ってですね、もう自分たちの経済がパンクしてはいけませんからね。ちゃんと計算できるって大切なことですが、じゃあどんな計算の中に生きているかっていうことなんです。プロ野球の世界の中にも昔勝利の方程式っていうものがありました。もう最後の辺にですね、もう試合がもう決まってくるときにですね、このいいピッチャーを持ってくるわけですね。でもう必ずこのパターンにしたら勝つっていうようなですね、まあ、方程式、計算式を持っていましたが、皆さんは毎日の中でどんな計算式、方程式の中に生きているでしょうか。社会には社会の方程式、計算式があります。学校には学校の方程式や計算式があります。あなたはどんな計算式、方程式の中に生きているでしょうか。聖書の中にある信仰の方程式、それはこの世の中の方程式とは全然違いますね。私たちのこう生まれながらの人間として知っている計算とは全然違うんです。皆さんご存知のように、与えなさいって聖書の言葉ありますよね。与えなさい、そうすればどうなるってあります？与えられるってありますよね。これ与えるところから始まるわけですよ。でも世の中の考え、世の中の計算式だったら、与えちゃったらもうなくなっちゃうじゃない。だからね、与えるよりも、与えるよりもね、もらう方がいい。いただく方がいい。ね、蓄える方がいい。そう、世の中の計算はそうするわけですよね。しかし神様の計算は違うわけですよ。与えなさいって。使いなさい、捧げなさい、そうすればって。与えられる。神様が、神様のために使い、捧げていくならば、それ以上に応えてくださる。そして、私たちは神様の御手の中に生かされているんだ。安心してですね、その歩みの中で、平安の中で過ごしていくことができるんじゃないですか。神様の計算式、方程式は、私たちの生まれながら人間の持っているものとは全然違うわけです。だからこそ、いつも信仰によって教えられ、そしてどのように歩んでいったらよいか、計算していったらよいか、教えられていこうではありませんか。主は信じる者を導き、祝福したい、そう願っておられるからです。信仰の方程式、学んでいきましょう。マタイ、もう一度読みします。マタイ、1章の18節、19節。イエス・キリストの誕生は次の世であった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、2人がまだ一緒にならないうちに、聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であったので、正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。イエス・キリストの誕生は次の世であった。どの世であったんですか。イエス・キリストの誕生、まあ、先週も少しお話ししましたけどね、あの少女マリアが聖霊によって身ごもる、まあ、そういう御使いガブリエルが現れるシーンが先週のお話でしたが、これはですね、まあマリア、そして夫のヨセフにとって、まあ、驚くべき出来事なわけですよ。まあ、今日はこのヨセフを通して、まあ、私たちは教えられていくんですが、ヨセフにとってマリアが身ごもった、これはどんな思いでそのニュースを聞いたんでしょうね。どんな思いで彼はそれを受け止めたんでしょう。弱ったことになったな、困ったぞ、どうしたらいいんだろうか、まあ、彼自身の心、感情、思いもいろいろあったでしょう。しかしそれ以上に彼が考えたことは何だったですか。あ、このままではマリアがまずい、だからマリアを内密にさらせよう。イスラエル、ユダヤではこの性的な関係において結婚して、それから夫婦生活が始まって初めて持つことができる夫婦の恵みですよね。しかしそれ以前に 子供を身ごもってしまっている、それは不貞行為、間違った性関係がそこにあった、はっきりとそれが表されてしまうわけですよ。マリアとこのヨセフからはもうこの結婚のですね、あの段階としては第一段階を過ぎていたわけですね。このユダヤの結婚式というのはこの第一段階、第二段階があって、まあ、第一段階はですね、もうこの日本でいうと婚約式のような、まあ、そのような状況の中で、まあ、サインしてですね、日本だとこの婚姻届出しますが、出しますけども、そのような状態、まあ、1年ぐらい続くわけです。そして結婚のための備え準備をして1年ぐらい経った後に実際の夫婦生活に入るわけですね。祝宴を終えて、ね、夫婦として始まります。その第一段階、ヨセフは、まあ、マリアがですね、この結婚のために準備をしているってそう思ってた時に身ごもった、これはどういうことか、まあ、苛立ちやらですね、まあ、様々な思いがそこにあったんでしょう。でも彼はマリアを助けたいって思ったわけですよね。マリアを助けたいそう思った、だから内密にこっそりと晒せようとした。なぜか石打ちの刑にあって殺されてしまわないためにマリアの命を守りたいそう思ったんじゃないですか。今日のこの聖書のところにヨセフという人は正しい人だったって書いてありますが、なぜヨセフは正しい人なんでしょうか。どうしてですか。マリアをこっそり晒せようとした優しい男性だから、道徳的にね、素晴らしい、できている男だ、だから彼は正しい人だと聖書は認めているんでしょうか。なぜですか。世の中にはたくさんの正しさっていうものがあるわけです。あなたにはあなたの正しさがあり、隣の人には隣の人の正しさがある、会社には会社の、学校には学校の、それぞれの正しさみんな持ってるんですよ。でもそれを突き合わせたら全然違うわけですよね。バラバラなんですよ。じゃあヨセフはヨセフの正しさの中に生きたんですか。あるいは社会的に正しい、そんな空気感を持って、そんな正しさを持って、優しさを持って生きていたから正しいと聖書はそう評価してるんでしょうか。違いますよね。この正しいディカイオス、ディカイオスっていうのは正しいとか正義という意味がありますが、それだけじゃありません。義人っていう意味があるんです。ヨセフは義人、そう聖書は評価してるわけです。義人、罪のない。なんで罪がないんですか。彼は完璧な人間だったんでしょうか。違いますよね。人間である以上罪人ですよ。しかしいつも神様喜ばれるその歩みに生きたんじゃないですか。いつも神様と共に歩むその歩みをしていったんじゃないですか。神様に認められるその考え方や生き方をしていったんじゃないですか。なぜですか。それは神様の考えを、神様の正しさを自分の正しさとしたからです。自分の正しさ、あるいは会社の正しさ、社会の正しさを正しいとしたんじゃないんですよ。彼には彼の考えや思いがあったでしょう。それはマリアをこっそりと晒せる。しかし神様に会って、あ、これは違うって教えられたら、すぐにパッと彼は変えるわけですよ。その柔軟性、あ、神様がおっしゃるこういう方向なんだ、すぐにその向きを変えて主が喜ばれる方向、つまり神様の正しさを選び続けていく。だから信仰によって彼は正しいってそう評価されていったんじゃないですか。私たちの歩みの中でも毎日どういうふうにあなたはその正しさの中歩んでいるでしょうか。あなたにある、あなたの見方考え方にある正しさでしょうか。あるいは会社にある会社の正しさでしょうか。また家庭の正しさ、ね、奥さんに言われるか旦那さんに言われるか、その正しさでしょうか。もちろんそれは全てが無意味だとは言いません。しかしそれ以上の正しさがあるということです。それ以上の正しさ、それは神様にある正しさ、それを選んでいくなら、その時、まあ、問題が起こる、あるいはうまくいかないように見えるかもしれない、この障壁のようなものを感じる時もあるでしょう。しかし神様にある正しさというのは一番ベストの道なんじゃないですか。会社にとっても、また隣の人にとっても、あなた自身にとってもそうです。あなたはいつもどんな正しさの中に生きているんでしょうか。信仰の方程式に生きるその一つ目、それは 神様の正しさに生きるということですよ。神様の正しさに生きるなら、神様ご自身が働き、そして導いてくださることを私たちは見ることができる。主は信じる者を導いておられるからです。聖書を開きましょうか。ルカ。ルカ一章六節。ルカ一章六節。お読みしたいと思います。ルカ一章の六節。二人とも神の御前に正しく、主のすべての戒めと落ち度、二人とも神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。この二人ともって誰ですか？誰が神の御前に正しかったんでしょう？誰が主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていたんでしょう？これはザカリアとエリサベツのお話です。前週少しお話しましたよね。エリサベツというのはマリアの親類でしたね。もう彼女は子を産むことができない、そんなふうに考えられていたんですが、神様の奇跡によって子を宿すわけですよ。そのエリサベツとザカリアというのはどういう人だったか。正しい人だった。ディカイオスです。ディカイオス。神様に義と認められた人。いつも自分の考えや思いではなく、神様の思い、神様の考え、神様の正しさに生きた人だったって。そしてそれだけじゃありません。この神様の正しさ、それを行っているものだからこそ、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。落ち度なくです。でも人間ですよ。だから限界があるでしょ。失敗もあるでしょ。でも神様の正しさの中に生き、彼らは落ち度なく生きた。この落ち度なくというのはアメンプトスと言いまして、清廉潔白、非難されるべきところがないって、そういう意味なんです。非難されるとこがない、完璧なその歩みをしていた。だから彼は正しかったのか。いや、彼ら自身の中にいつも神様の正しさに生きる信仰を持って、そしてその方向に歩んでいたからこそ、落ち度なく戒めの中に生きることができたんじゃないですか。人間でいいな行いではないんですよ。信仰によっていつもいつもその中に選んでいった、その正しさの中に生きた。お言葉通りいたしましょう。神様の言葉をいつも、御言葉を読むとき、また神様の語りかけを受けるとき、彼ら自身はそれを選んでいったんじゃないですか。お言葉通りいたしましょうって、それは自分の考え、自分に都合のいい聖書の箇所を持ってくるということではありません。神様にある正しさの中で、神様によるお言葉通り。例えばマリア。マリアは先週もお話ししましたが、御使いガブリエルが現れて、でこのエリサベツの話をするわけですが、その時御使いは言いましたよね。神にとってできないことは、不可能なことはありません。マリアは言うわけです。私は主のはしため、女奴隷です。どうぞこの身になりますように。お言葉通り。なりますように、お言葉通り好みになるように。お言葉通りなんです。神様の正しさに生きる、お言葉通りに生きる。神様おっしゃる通り、言われる通り、そうですね。自分の考えや思い、さまざまなものがあっても、そのお言葉通りに生きていく。またイエス様のお弟子さんたち、彼らは漁師という商売仕事をしている人が多くいましたよね。まあ、ある時にですね、まあ、この湖で魚漁をして、まあ、夜通し働いたんですが、全然魚が取れない。もうくったくたになってね、夜明けに帰ってくると、岸辺にイエス様おられるわけです。 するとイエスもおっしゃるわけですよ。深みに漕ぎ出して網を下ろしなさい、ね、皆さんならどうします？夜勤明けで帰ってきてね、ふらふらの中にね、もう帰ってきた時にイエス様がおられて、さあもう一回会社に行ってね、いつもと違うやり方をしてね、仕事に行きなさいって言われたら、いい加減にしてくださいよって、もう今ね、私夜勤明けで帰ってきたばっかりですから、そっとしといてください、まあね、2、3時間寝てからならいいですかとかね、いろんなことを言っちゃうと思うんですよ。でも彼らはどうしました？お言葉通りいたしましょう、お言葉通りいたしましょうって、自分たちの考えや思いがそこにあってもお言葉通りしたんですよ、イエス様の。彼らは夜通し働いて網を下ろしたんですが、魚が全然取れませんでした。もうがっかりした思いや悔しさもあったでしょう。もう疲労度もいつもよりも増してあったでしょう。でもお言葉通りいたしましょうしていったとき、深みにこぎ出して網を下ろしたとき、どうなります？魚がいっぱいになって、船がこの潰れてしまうほど、もう沈んでしまうほどの、もう魚がたくさん取れるわけですよ。ありえない奇跡がそこにあった。この当時の漁の仕方というのは、夜明け前までに、日が昇る前に浅瀬に行って網を下ろす漁法なんですよ。これが常識、そうされていたんです。だからもう日が昇っているのに、そしてしかも深みに行ってね、この網を下ろすなんて、全くその当時の漁法のやり方とすればトンチンカンな間違ったやり方なんですよ。でも彼らはプロでありながら、バカなことを言わないでください、そう言わなかったんですよ。お言葉通りいたしましょう。私たちも、私の正しさや、また私たちがね、今までの経験やね、生きてきた中で、ね、これが正しいってそう思う。でもこれを横に置いて、お言葉通りいたしましょうって、主の声に聞いて従っていく。その時に主ご自身が導き、そして私の思いを超えた信仰の方程式を通し、主が御業を成してくださることを見るわけですよ。でも私たちが自分の考えや思いの中で、いやこれはこういうふうで、ああいうふうでって、今までと同じようなですね、足し算や引き算をしているのはどうでしょうか。あなたの枠を超えてないんです。信仰を使ってないんですよ。ならば神様、働くことできないわけです。主はお言葉を持って私たちを導かれる。ならばそのお言葉通りいたしましょう、それを選んでいく必要があるわけです。信仰によって神様は全てを知っておられ、私たちを導いておられ、あなたのことを愛しているわけですよ。一番いい道へとあなたを進ませたいんです。でもあなたがそれを聞こうとしない。いやいいです、結構です、私はこういうやり方したいんです。どれほど神様は悲しい思いをしておられるでしょうか。いや、もっとあなたにはこういうふうに歩んでほしい、こういうものを与えたいんだって用意しておられるわけですよ。でも神様の計算式、方程式に生きないなら、それがわからないんです。床屋さんと私話しているときにですね、床屋さんが私にこんなこと言ったんです。こんなことがあるんですよおっしゃられて、何ですかって聞いてるとですね、幼稚園とか小学生っていうのはいろんな髪型してるんですよ。まあ特にお母さんの好きな髪型をみんなしてるんです。茶髪だったりパーマかけたり、ね、この襟足が長かったり、まあいろんな髪型がもう本当に幼稚園児や小学生ってすごくあるんです。でも中学生になったらそんな子はいないんですよ。なんでか分かります？私は初め、ああなんでだろうねってそう思って聞いてたんですよ。そういうふうに分かりましたよ。パッとひらめきました。なんだと思います？校則です。校則が中学校に入ると急にバッと出るわけですよね。女の子はこのおかっぱの髪型じゃないといけないとか、ね、男の子は髪の毛の長さがこれぐらいじゃないといけないとか、ね、髪の毛黒色じゃないといけないけど、いろいろそういう校則がわっと入ってくるものですから、まあその中でですね、このお母さんの、まあ、好きな髪型に子どもたちをすることができない。また子どもたちもですね、まあ、そういうお母さんの、まあ、あまり中学生になってですね、この言うことを聞く、まあ、そのなんていうんでしょうね、イメージをこう受け入れるというのは少ないかもしれませんが、でも 拘束の中で今まで良しとされてきたことがダメになっちゃうわけですよ。全然違うルールがそこにあるんです。全然違う正しさがあるんですよ。世の中の正しさというのは変わってしまうものです。どこかの場所に行ったら全然違う正しさがそこにある。しかし神様の正しさというのはどこに行っても正しいんです。だからこそ私たちはいつも神様のお言葉通りいたしましょう。その言葉の中に生かされ進んでいこうでありませんか。ヨセフという人は自分の正しさの中に生きたのではなく、神様にある正しさ、お言葉通りいたしましょう、従い、神様の方程式の中に神様の恵みを見せられていったんじゃないですか。あなたの人生の中にも神様は導いてくださいます。主の声に聞き従っていこうではありませんか。続きお読みしたいと思います。マタイ一章の二節。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていた。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民を、その罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、少女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名をインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフがマリアをこの晒せようとしていた。内密に、石打ちに合わないように。でも彼がその心、思いを変えたのはどこにあるのか。ここにあるわけですね。幻の中、夢の中でこの語りかけを聞いたわけですよ。そのことによって彼は変えていくわけですが、まあ皆さん気をつけてくださいね。夢って言ってもいろんな夢ありますからね。そのほとんどの夢っていうのはまあ霊的ではない、もう全く意味のない夢がほとんどですからね。私はよく家内にね、今日こんな夢見たわ、あんな夢見たわってよく言われるわけですよ。ね、ふんふんふんって話を聞くんですけど、もうそのほとんど、もうそれでどうしたのっていうことをですね、言いたくなるような夢がほとんどなわけですね。夢だからもう全て神様の言葉だって、そんなふうに思わないでくださいね。だからこそそれをどういうものであるのか、よくよく吟味する必要があるわけです。ヨセフもなんかね、たまたまこんな夢を見ちゃったからね、このままね晒せるのは後味悪いからね、なんとなくじゃあ迎えた方がいいのかなって、そう思ってですね、うやむやな心のまま、不安のまま迎えたんじゃないわけですよ。彼は確信を持って迎えているわけです。なぜ確信を持って迎えることができるのか。なぜですか。ヨセフにとって信仰のスイッチが入った、その言葉があるわけです。それがこのダビデの子ヨセフ、ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻はマリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。夢の中で主の使いが現れていった。ダビデの子ヨセフ。ダビデの子って何ですか。ダビデの子、デイビッドソン、バイクのことじゃありませんよ。またソロモンのことでもありません。ダビデの子、ダビデの子って何です。これは救い主を意味しているわけです。ダビデの家系から救い主がお生まれになる、そのことを予言されている。ですからユダヤの人たちは当然知っているわけですよ。またこのヨセフが知らないわけがない。イエス様来られた時に、あの癒しを求めてきた人たち、なんて言いました。イエス様に向かって、ダビデの子よ、癒してくださいって、ダビデの子よって、そう言ったじゃないですか。またイエス様が十字架にかかられ、まあ、その少し前にエルサイムに入城され、その時に人々は何て褒めたたえました。シロの歯を打ち振り、ダビデの子にホサナーって、ダビデの子にホサナーって、そう主を褒めたたえた、イエス様を褒めたたえたわけですよ。ダビデの子というのは救い主がこのダビデの家系からお生まれになる。だからダビデの子というのはメシア、救い主のことなんです。だからヨセフはこのダビデの子ヨセフということを聞いて、ヨセフ、お前はダビデの子だろ、ダビデの子孫だろって
そう聞いたわけですよ。それはじゃあ救い主のことということで、彼のうちにひらめきが起こるわけです。そして見つかりが続ける。身を処女が身ごもっている。そして男の子、その名をインマヌエルと呼ばれる。これイザヤ書7章14節なんです。予言がここで語られているわけですよ。あの時のそのイザヤが語った。だから辻褄が全て合ってくるわけです。そういうことか。聖霊によって処女マリアが身ごもった。神様の時、神様の恵みが今この時に起こったんだ。彼は信仰によって踏み出して、そしてマリアを迎えるわけですよ。だから恐れや不安の中でどうしようかって迷いながらね、なんかこんな夢見ちゃったしね、なんかこうマリアを追い出すとちょっとね、迎え入れないと嫌な気持ちになっちゃうから、とりあえず迎え入れとけっていうような感じでですね、妥協案を出したわけじゃないんですよ。確信を持って、主の予言の通り、主の御言葉の通り、今その日その時が来たんだって、彼はお言葉通りいたしましょう、自分自身の人生を捧げて、その信仰の中に生きていったんじゃないですか。ヨセフの考えていた将来設計とは全然違ったかもしれない。でも彼はすぐに神様の正しさの中に生きた。彼はいつもそういう歩みをしていったんじゃないですか。主にある正しさ、主のお言葉に生きる。主はいつも私たちを良い方向へ、ベストの方向へと導いておられる。その声に従っていこうではありませんか。信仰生活の中で、この信仰の正しさに生きると同時に、これよく御言葉に生きるって言いますけど、御言葉に生きるって言いますけど、御心に生きている、それがイコールになってないってことがあるわけですね。これおかしな現象だと思うんです。御言葉に生きているなら本来御心に生きているはずなんです。そうですよね。でも御言葉に私は行きます、御言葉に従いますって言いながら、全然御心の通りに生きてない、歩んでないってことが私の中に生じるわけです。なぜそんなことが生じるのか。それは自分の正しさの中に生きているからです。神様にある正しさの中に生きてないから、御言葉にとりあえず聞く、でも御心には生きないんです。生きれないんですよ。これは本来別々バラバラなものではありません。一致しているものです。信仰生活というのも、この御言葉の正しさと同時に、御言葉にある歩みを通して経験さというものを知るんです。だからこの御言葉に生きることと御心に生きること、バラバラにならないんです。神様の正しさの中に生きる。ルカ開きましょうか。2章、ルカ2章25節お読みしたいと思います。ルカ2章の25節。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。シメオン、彼は宮でイエス様来られる日を待っていてました。かなり老齢になっていたようですが、まあ、聖霊様に満たされてですね、彼はいつもいつも待ち望んでいた。イエス様を見るまでは彼は天に召されない、そう約束されていた。イエス様いつ来るんだろうか。ある日マリアに抱きかかられた。イエス様来られるわけですね。まだ生まれたばかりです。そのイエス様を見ると彼は喜んで走り寄って抱きかかえ、主を賛美するわけです。イスラエルの慰められる時が来た。主をありがとうございますって。そのシメオンという人はどういう人だったか。それ彼は、この人は正しいディカイオスです。ディカイオス、正しい、神様によって義と認められる人だった。神様の正しさの中に来た。神様の方程式、いつも信仰によって選んで生きてたわけですね。生かされていた。だからこそ彼は敬虔な人でもあったわけです。御言葉に生きることと御心に生きること、それは決してバラバラなものではない ってさっき言ったように、この主にある正しさとまたこの経験に生きること、それは別々なものではないんですよ。主の前に正しく歩んでいるのに全然経験なクリスチャン生活ではないって、ありえないことなんですよ。主の前に正しい、それは主に喜ばれる歩みをしているからこそ経験な歩みとなるんです。この経験ってじゃあどういうことか、どういう意味か、ユーラベースという言葉ですが、これは経験という意味だけでなく、うまくキャッチする、うまく捉えるという意味があるんです。うまく捉える、神様がおっしゃるようにうまく捉えるわけですよ。正しくキャッチするわけです。だから知るんですよ。あ、こういうふうに歩んだらいい、あ、こういうものが神様は喜ばれるんだ。だから経験の歩みをしていくことができ、その中で喜びを知るんです。私が子供の時に野球をやっている時、素手でですねキャッチボールをするっていう練習があったことがあったんです。素手でキャッチボールをする、素手でねこうパッとボール投げられたら取ると痛いじゃないですか。痛いですよね。痛いと思ってこうなんか変な取り方すると余計突き指になったりとか、うまく取れないわけです。こうある程度ですねしっかりと取らないと。でもしっかりと取るとそれほど痛くないんですよ。だんだんだんだんそのコツ分かってくるんです。またノックの方法でですね、ノックのやり方でこの手袋みたいなグローブあったんです。手袋みたいな、本当に手袋よりちょっと大きいぐらいで、この網がないんですね。でこのバックネットのね前でですねこう一人でこの監督だコーチがですねバッと打ってくるわけですよ。でその手袋みたいな網のないグローブでですねそれをさばくわけですよ。なんでそんな練習をするのか、なんでだと思います？うまくキャッチングするためなんですよ。うまくキャッチングするために、次のグラブさばきがこのプレーに生きてくるようになんです。しっかりとキャッチングしなければしっかりとしたプレーできないわけですね。何か変な取り方、あるいはねグローブの網目だとか先っぽだとかね、痛いからねこう何か痛くないような取り方しようってしているとちゃんと取れないわけですよ。次のプレーに差し障りがあるわけです。神様があなたに投げてくださるボール、信仰のボールもしっかりとキャッチしなきゃいけないんです。しっかりと受け止めるなら神様にある正しさを知り、そしてそれだけでなく敬虔な歩みをしていくことができる。なぜ？神様の喜びを知り楽しさを知るから。ああ神様はこういうことを喜ばれるんだ、あそして私のためにこのような備え守りが用意があるんだって、そのことを教えられ、また気がつくことができるから経験の歩みをしていくことができるんです。正しさと経験さというのは決してバラバラなものじゃありません。御言葉に生きることと御心に生きること、決してバラバラじゃないんです。それは一つとなって歩んでいく中で形成され、信仰の方程式として主ご自身が気づかせ、また立て上げてください。私たちに恵みの方程式を用意してくださいました。飛行機という乗り物がありますが、空を飛ぶ乗り物ですね。そのために何が必要でしょう。飛行機が空を飛ぶために、それは空を飛ぶためのメカニズムが必要なんです。空を飛ぶためのメカニズム、そしてメカニズムがあってもエネルギーがなくては飛べないんです。ですからメカニズムとエネルギーが必要なんです。私の信仰生活の中にも信仰によって飛び立っていくために、神様の恵みへと、神様の勝利へと、神様が喜んでくださる歩みへと、いつもいつも飛び立っていくために、その信仰のメカニズム、そしてエネルギーが必要なんです。その信仰のメカニズムというのは、私が肉の努力や頑張って何か手に入れるものではありませんよね。神様を信じ従っていく、その中で神様ご自身が働いてくださって飛ぶことができるようにしてください。そしてそのためのエネルギーが必要ですよ。それも主からいただかなくて、私たちは信仰によって飛び立っていくことはできないわけです。それが御言葉に聞き御心に生きる私たちの歩み、 主の方程式がここにある。いつも主に聞いて、そしてその恵みの中に生かされていこうではありませんか。ヨセフも、そしてマリアも、またあるいはエリサベツやザカリア、イエス様のお弟子さんたち、ペテロやアンデレ、ヤコブやヨハネ、いつもお言葉通りいたしましょうって選んで、神様の正しさに生きた、そして主との関係の中で経験さを学んでいったんじゃないですか。初めはよく分からなかったんですよ。初めはトンチンカンな部分もあったんです。しかし主と共に生きる中ではっきりと見せられ、気づかされていった。主は私たちにも毎日の中で教えてくださいます。うまく信仰をキャッチしていくことができるよ、主にある経験さ学んでいこうではありませんか。続きを読みします。マタイ1章24節25節。マタイ1章24節25節。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることなく、その子供の名をイエスとつけた。ヨセフは眠りから覚めてどうしたか。主の使いが言った通りにしたわけですね。主の使いが言った通りの道を選んでいった。ヨセフにとってどのような気持ちでそれを選んだんでしょう。神様に、ね、この見つかりを通して言われちゃったから、しょうがないからこれを選ぶか、あるいは悶々とした複雑な気持ちの中で、いや本当はねそれをしたくないんですけどね、と思いながらそれを選んだんでしょうか。皆さんならどうですか。ヨセフがまだ思い巡らしていただき、思い巡らしていただき、彼の心というのは複雑な思いだったでしょう。マリアをそっと去らせよう、石打ちの刑には合わせたくはない、そう思って幻、見つかりからの夢を見るまで彼は思い巡らしていました。この思い巡らすというのは、エンという言葉とティモスという言葉が合わさったエンティメオマイというギリシャ語なんですが、これ思い巡らすとか、この推測するとか、そういう意味がそこにはあるんですが、この2つの言葉からできているんですが、エンというのはこれ中にとか内に、そしてティモスというのはこれ爆発的な感情という意味があるんです。つまりヨセフはこの時爆発的な感情が内にあったわけですよ。その中に彼はもう支配されていたわけです。これから自分はどうなってしまうんだろうか。マリアがなんで身ごもってしまったのか。彼の心の内というのは張り裂けんばかりの思いがそこにあったわけですよ。でもマリアがこのまま石打ちの刑にあってしまってはいけない。だから彼は人間的に考えて一番ベストの選択を選んだ。もう複雑な思いがそこにあったんです。なんでこんなことになったんだろうか。どうしてなんだろうか。でも神様に会って、これが神様の道だってはっきりと示されたとき、少女マリアが聖霊によって身ごもる、イザヤ書のあの予言が今マリアを通してなされ、そして自分自身もその中で深い関わりを持って接することができる、その役割を任せられているんだと知ったときに、彼は喜んでそれを選んでいったんじゃないですか。彼の心の内には清々しい思いで、どうぞ主よ私の人生を使ってください、確信を持って選んでいった。迷いや恐れ不安はありません。なぜ主からの確信がそこにあるかです。私たちの歩みの中でも主の正しさの中に生かされていくならば、私も知るんですよ。大丈夫だ。ああ主がこんなうちに払わないでくださる。でも人間的な思いの中で、ああでもないこうでもないっていろんな足し算引き算しているなら何もわからないんです。そして恐れや不安でしかない。またそこに時に激しい感情があるでしょう。でも主の言葉に生きるなら、私の限度を超えた主の解決がそこにある。主ご自身が語り導いてくださることを知る。あなたはいつもどんな言葉、どんな正しさの中に生かされているでしょうか。 ヨセフにとってマリアが身ごもった。このニュースはひどく痛い苦しいニュースだったんです。彼は傷つけられたような思いもしたかもしれません。なんでこんなことが起こってしまったんだろうか。あるいは自分のことを悔やんだかもしれない。もっとマリアのそばに行っていればこんなことは起きていなかったかもしれない。いろんなことを考え、複雑な思いを巡らしていたでしょう。感情の爆発がそこにあった。でも神様にあるご計画の中に、神様ご自身のその御手がマリアを導き、そして救い主イエス・キリストの誕生、この奇跡の出来事が今起こっているんだ。それは預言書を通して預言されていた出来事。イエス様を信じる者が救いを受け、罪許されるために神様ご自身の大きな愛がここにある。彼が見せられていた時、彼は喜んでその十字架を背負っていったんじゃないですか。自分に任された役割を忠実に果たしたい。ヨセフは正しい人で、神様が喜ばれることを選んでいく、そんな人だった。神様からの信仰の中でいつも喜んで生きていたからです。第一ヨハネ開きましょう。4章、第一ヨハネ4章10節、第一ヨハネ4章10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされました。ここに神が、神、ここに愛があるのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。イエス様が来てくださった。そして十字架にかかり死んでくださった。墓に葬られた後に3日目によみがえってくださる。イエス様、そのすべてが神様の愛の表れです。私たちのために犠牲となって死んでくださるために、私たちの罪の呪い、その代価を支払ってくださるために、ヨセフは大きな痛みを感じたかもしれない。しかしその意味は分かったとき、どれほど大きな神様の愛が、神様ご自身が愛の用意をしていてくださることは彼には分かったことでしょう。だからこそ喜んで神様の正しさの中に生かされていったんじゃないですか。1721年、スウェーデン、ノルウェーですね、ノルウェーの宣教師ハンス・エーゲレという人がですね、このグリーンランドに宣教に赴いていきました。イヌイットと呼ばれる人たちに彼は伝道していくんです。しかしハンスはですね、イヌイットの話す言語が分かりませんでした。そして彼自身もちょっとこのイヌイットの人たちに対して馴染むことがなかなかできなかったようなんです。もちろん話せないこともありますが、まあ、性格的な面でですね、うまくこうマッチングしていかなかった。長くですね、このイエス様の救いが伝わっていかない、もうこう苦しい状況が続いてきました。彼が赴いてから12年ほど経った1733年、このグリーンランドに天然痘という病気が大流行するんです。イヌイットの3分の2の命は失われてしまいました。深い悲しみがそこにあります。そしてその悲しみはイヌイットの人たちだけではありませんでした。このハンスの奥さんも天に召されるんです。しかしこの痛みは決してマイナスではありませんでした。この奥さんを失ってからハンスは同じこの悲しみ、同じ痛みを背負うものとしてイヌイットの人たちと一つになっていくことができたんです。いろんな意味で使え、そして愛していくことができる、そんな器へとなっていく。イヌイットの人たちは神様がこのハンスを通して自分たちを愛していること、ハンスが語るその神様の思い、神様の言葉、理解していくんです。それまでは全然わからなかった。同じ痛みを通して。 神様は痛みを決してマイナスのまま放っておかれません。なんでこんなことがあったんだろう、あんなことがあったんだろう、私たちはいろんなことを思ったり、またもっとこうしとけばよかった。もちろん人間的な弱さや罪のゆえに失敗してしまったこともあるでしょう。しかし神様の前に悔い改め、イエス様を信じる道に生かされるものは、そのマイナスさえ、痛みさえプラスへとしてくださるんじゃないですか。神様の愛のゆえに、その痛みが、神様の愛を知るその入り口となること、もっと深い神様の愛を知ることができること、痛みを通して。なぜなら、誰よりも痛い痛みを神様ご自身が負ってくださったからです。その愛の大きさ、尽きることない恵み、神様の計算に生かされる、方程式に生かされるものは、いつもその喜びに生きることができます。いつも主の声に聞いて、主の正しさの中に生かされていこうではありませんか。そして信仰による経験さ、正しくキャッチしていきましょう。正しくキャッチするからこそ、神様の痛み知ることができるんです。神様の愛を知ることができるんです。主を信じる者は信仰によって強いものとなっていくことができる。信仰によって優しくなっていくことができる。信仰によって変えられたものとなっていくことができる。人間の力ではありません。主ご自身の御手の中で恵みによって作り変えられていくことができるからです。信仰の方程式、主のお言葉に生かされていきましょう。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたが生きて働いておられることを覚えてありがとうございます。2000年前にイエス様がこの地上に来てくださいました。ある日突然、もちろんそれは旧約の中に予言されていたことでした。しかしその中で知っては気がついてはいた、でも思いがけずに来られたとき、ヨセフも驚いたことでしょう。しかし彼はすぐに主の正しさの中に生きる決断をしてきます。彼がそのイエス様のすべてをこの生涯の中で見ることはできなかったかもしれませんが、その役割をしっかりと果たしていくことができました。どうぞ私たちも主の恵みの中に生かされているものとして、いつも神様の正しさ、信仰によって生かされ、さらに経験さ、正しくあなたのお言葉をキャッチする、そのような歩みへと作り変えてください。さらに教えてください。だからこそ強く優しく、また力あるものとされていくことができます。主にあって、主ご自身が立て上げてくださるからです。期待します。栄光が主にありますように。イエスキリストの御名に信じて感謝を持ってお祈りいたします。アーメン。